こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。沖縄文化論忘れられた日本は、芸術家岡本太郎が1959年、米国統治下にあった沖縄を初訪問した経験を核に著した気候民族観察芸術論が交差する文化論である。岡本は沖縄を単に本土の主演にあるとして扱わない歌踊り祭祀、藻竹島々の生活。戦争と支配の痕跡に触れながら近代化した日本が忘れた生命感覚を映す場として捉える。題名の忘れられた日本は沖縄を過去の遺物として保存すべきだという意味だけではない。岡本自身が沖縄との出会いを通じ、本土の側が見失ってきた日本人の感受性や社会の在り方を問い返す言葉である。本書は客観的な民族史ではなく、強い主観と直感を前面に出す批評的エッセイである。そのため当時の観察記録として読みつつ、外部者が沖縄をどう見たかという視線そのものも検討対象になる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、忘れられた日本という視覚が本土中心の沖縄像を反転させる岡本太郎は、沖縄を遅れた地域や本土文化の不完全な一部として見る通念に抗する。彼にとって沖縄は近代的な制度や効率、均質化の過程で本土が切り捨ててきた感覚を保つ場所であり、日本文化を問い直すための鏡だった。この資格の重要性は、沖縄の価値を本土にどれほど地下で測る発想を退けた点にある。岡本は生活の貧しさや戦後の過酷な現実を美化せずに見ようとしながら、その内部でなお続く下部信仰、共同体的な振る舞いに強い生命力を感じ取る。ここで言う古代日本は、特定の時代を史実として復元する学術的仮説というより、近代以前の人間と自然、神聖と日常が近接した在り方を指す批評的な言葉である。したがって読者は岡本の断定をそのまま民族学的結論として受け取るのではなく、本土側の価値基準を相対化する挑発として読む必要がある。沖縄を日本の周辺から中心的な問いへ移し替える点に本書の持続的な力がある。次に、御岳の何もないことに造形を超える神聖さを満たす本書で印象的なのは、神造や壮麗な建築物ではなく、木や石、森といった簡素な場に神聖さが宿る御岳への注目である。岡本は目を引く装飾や明確な偶像がないことを欠落とは見なさない。わしろ何もないように見える空間に人間が対象を所有し説明し、造形化しようとする欲望から離れた緊張を感じ取る。この感覚は芸術を単なる目的鑑賞物ではなく、人間の存在を揺さぶる力として考えた岡本の芸術観とつながる。御岳は鑑賞の対象として完結せず、祈り、禁忌、土地の記憶、共同体の儀礼によって成り立つ。そのため岡本の記述は宗教施設の形態を説明する以上に、神と人間の距離がどのように保たれるかを問題にする。ただしこの読みは外来者である著者の強い感動に基づく。現代の読者には沖縄の信仰を抽象的な原始性へ還元しない注意も求められる。それでも見えるものの豊かさだけで文化を評価しない視点は、沖縄の祭祀空間を理解する入り口として有効である。さらに歌と踊りを生活の表現として捉え、芸術と民族の境界を問い直す。岡本が沖縄に惹かれた契機の一つは舞踊であり、本書でも歌や踊りは重要な観察対象となる。彼が関心を寄せるのは、洗練された舞台芸術としての完成度だけではない。華麗な動き、リズム、声、祭りや日常の場との結びつきに、社会の中で生きる表現の力を見ようとする。これは美術館や劇場に置かれた作品を中心に芸術を考える近代的な見方を相対化する試みである。沖縄の芸能は歴史的には王府文化、地域の民族芸能、近代囲碁の舞台化など複数の層を持つ。岡本の文章はその全体を制度史として整理するものではないが、表現が生活から切り離されていないという実感を強調する。彼にとって踊りは優雅さや郷土思考を消費するための対象ではなく、人間が抑圧や貧困の中でも歓待を通して名を開く行為である。この観点から読むと、本書は沖縄芸能の案内書を超え、芸術が誰のためにどの場所で成立するのかを問う論考となる。読者は岡本の熱烈な評価とともに、芸能を観光的イメージへ閉じ込めない姿勢を学べる。占領下の現実を背景に、文化の強靭さと歴史的苦難を切り離さない。本書の沖縄は戦後の傷が深く、なお米国統治下に置かれていた1959年の沖縄である。この歴史的条件を外して、岡本の言う生命力や文化の独自性だけを読むことはできない。彼は島の風景や人々の素朴さに感動する一方、戦争による破壊、貧困、支配の重さにも触れ、沖縄が辿った歴史を本土側の無関心から切り離さない。ここには文化を苦難への慰めとしてロマン化するのではなく、厳しい現実の中で持続してきた営みとして見ようとする姿勢がある。もっとも岡本の激しい文章は観察者の感情や価値判断を隠さない。その主観性は資料としての中立性を制約するが、同時に 占領下の沖縄に対して本土の人間が負うべき想像力と責任を読者へ迫る力にもなる。後年に加えられた本土復帰をめぐる文章でも、復帰を単純な同化や本土並みの達成とみなすことへの警戒が示される。文化の尊重は伝統を眺めることではなく、政治的歴史的な不均衡を含めて沖縄との関係を考えることだと本書は促している。最後に芸術家の直感的な文化論として読み、同時にその視線を批判的に検証。沖縄文化論は専門的な民族学の調査報告書とは異なる。岡本太郎は旅人であり芸術家として見聞した事物に即座に反応し、そこから日本論文明論へ大胆に踏み込む。文章には断定、驚き、怒り、歓喜があり、読者を安全な傍観者に留めない。この文体は沖縄の文化を固定的な知識として整理するより、著者が何に衝撃を受け、なぜ本土の常識が揺らいだのかを伝える上で大きな役割を果たす。一方で沖縄を本土が失ったものの保存庫として位置づける発想には注意が必要である。外部者が純粋さや原初性を乱すとき、現地社会の変化、多様な当事者の声、近代的な選択を単純化する危険があるからだ。本書の価値はこの問題を免れていることではなく、強烈な視線を通じてその問題自体を考えさせる点にある。読者は岡本の洞察を享受しながら、誰が誰を語るのか、守るとは変化を拒むことなのかと問い直せる。こうした複眼的な読み方によって本書は今日の沖縄論にも接続する。結論として、本書は沖縄の歴史、民族、信仰、芸能に関心を持つ読者はもちろん、日本文化を本土中心の枠組みから考え直したい人、岡本太郎の芸術思想を文章で確かめたい人に適している。沖縄の制度史や民族資料を体系的に学ぶための入門書としては、より新しい研究書や沖縄の研究者当事者による著作を併読する必要がある。しかし本書には資料の網羅性とは別種の利点がある。占領下の沖縄を前にした芸術家が自身の常識を崩されながら、歌、踊り、見たけ、生活の細部から日本そのものを問い返していく。その切迫した思考の運動を終える点で、一般的な観光案内や文化概説とは明確に異なる。読者は沖縄を異国趣味的に眺めることの危うさ、本土復帰と同化を同一視しない視点、文化を生活と歴史的条件の中で理解する必要を学べる。岡本の表現には時代的限界や外部者の投影もあるため、無批判に受け入れる本ではない。だからこそ賛否を含む応答を促し、沖縄と日本の関係を自分の問題として考えさせる文化として際立っている。ご支援いただける場合は、岡本太郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。